ソラーノのサクセスブレス。はい、皆さんこんばんは。秋谷田ソラーノです。この番組はサクセスと呼吸をテーマに、秋谷田ソラーノがお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組を応援する夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。
夢の種。
はい、皆さん改めまして、Good evening、 秋谷田ソラーノです。 How are you、 ご機嫌いかがですか。さて、今日はですね、こちら大阪のスタジオから私秋谷田ソラーノと、そしてエリー、はい、エリーさん、
はい大阪スタジオ PA の石投げエリーです、は
い、この2人でお届けしてまいります。どうぞ皆さん、そしてエリーさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ではでは、はい、秋さん始まったんですけれども、今日から番組が、今いかがですか、心境。
そうですね、もうとにかくワクワクしていますね。伝えたいこと、広めたいこと、共有したいこといっぱいあります。本当にまるで小さな子供のようにワクワクドキドキしていますよ。
ありがとうございます、はい、ねえ、もうね、この番組あきさんがね、進行もう初っ端からできるかとは思うんですけれども、今日はですね、私がそんなあきさんについていろいろ聞きたいなっていう思いがありましたので、はい、今日ね、ちょっと僭越ながら私があきさんについていろいろ教えてもらえたらなと思っているので。
わかりました、はい、よろしくお願いします。
一緒に、はい、お相手よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日はいろいろ聞いていきたいと思っておりますので、はい、一旦ジングで入れてですね、早速本編入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
それではあきさん、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
最初に自己紹介お願いしてもいいですか、
うん、はい、私の名前は秋谷田ソラーノと申します。はい、日本の人ってよく聞かれるんですが、実は私はアメリカ人、国籍はアメリカなんですね、
うん、
でも日本語上手じゃないですか。
上手です、
うん、はい、実は日本生まれ日本育ちなんです、
うん、
実はですね、私、30前ぐらいに世界で一番こう大きな都市、サクセスできる都市ってどこだろうって思ったんです、
うんうん、
そしてその時に得た答えがアメリカのニューヨーク。その時は、今とは別の仕事をしていたんですが、うんうん、仕事を辞めて、なんとニューヨークにボストンバッグ2つで渡ったんですよね。
は
い、そこから私、まあ本当にすぐにアメリカ、こう言語の問題とかカルチャーの問題で、うんうん、逃げ帰るのかななんて思ったんですが、やはりこの番組のタイトルのように、アメリカンサクセス というのを本当に夢見ていたので頑張って、そして気づいたらアメリカ18年いたんですよね。でその間に日本人からアメリカ人に移行をするという、うんうん、そういった経験もさせていただきました。
アメリカに行かれて、はい、いやちょうど私が今、ちょうど30になったところなの で、
そうなんですね、
実際私が今の年ぐらいの時に、うんうん、あきさんはアメリカに行くぞと思われて。
そうなんですよ。そのきっかけ、エリーさんお話ししてもいいですか。
お願いしていいですか。
は
い、
そのきっかけはですね、私ある日突然家を失ったんですね。
は
あ、はい、そして家財道具もすべて失った日があったんです。
うん
うん、でも残ったのは私の体だけ。その日はそう1995年の1月、阪神淡路大震災でした。もうあれだけ大きな揺れで、そして私はもう本当に死ぬかと思ったんですが、うんうん、幸いなことに私の体、心、そして熱い思いだけ残って、うんうん、そして本当に九死に一生を得て家は全壊したんですね。で瓦礫の中を裸足で張って逃げて、壊れた片ばかりの家を見て、わあ、人間夢を叶えた後本当にこういう状態になるとは思わなかったし、いつ死ぬかわからないと思ったんですよね。でまあその時の仕事ってあまり好きじゃなくて、
うん、
で、まあ、人間いつ死ぬか分かんないから、こう、ね、死ぬ瞬間に、あ、生きててよかった、一生だったって心の底から思えるような、そんな人生をクリエイト、こう粘土細工のようなイメージだったんですよね。その中で作ってコネコネしていこうって、だって私一回死んでもよかったんだものって思ったんですよ。
うん、
そう思うと失うものってもうないなと思って、で私その時の仕事を辞めて、そしてニューヨークに渡って、ここで私は住んでビジネスを起こすのだって五番街でスターバックスのコーヒーを、ブラックコーヒーをいただきながら思ったんです。そしてそのコーヒーカップをぐしゃって握りしめて映画みたいですよね。そしてゴミ箱に入れて、そして急いで日本に戻って、はい、そしてアメリカで会社を作る、そんな準備をさせていただき、でやはりもうこう失うものはないし、
うん、
前にしか見てないし、4ヶ月後に会社をこう合法的に作って、
うんうんうん、
ボストンバッグを小さな体で背負ってアメリカのニューヨークの空港に降り立って、よっしゃーと思った次第でございます。そこから18年。
もうこう、私今日初めてアキさんにお会いしたんですけど、すごい可憐なエレガントなイメージなんですけど、うん、いやなんてバイタリティあふれた行動力あるんだろうと思ったんですけど、そうやっぱりちょっとこう阪神淡路大震災でもうなくすものすべてなくしてしまってっていうところで、うん、そこからバイタリティがあふれ出て会社作るっていうところで、その後会社を作った後っていうのはうまくいったんですか。
そうですね、
うん、
まあとにかくうまくいった。そうですね、まあ最終的には本当にアメリカニューヨークの仕事もで、日本にも株式会社を立ち上げて東京に本社を移転させて、マーケティングの会社だったんですが、まあうまくいったといえばいったと思います。もうアメリカ1ヶ月、日本1ヶ月行き来しながら、
うんうん、
まあ、コンサルティングの仕事や講演、執筆などなど幅広くさせていただきましたね。でも当時の私はそのちょっと一気にねアメリカ行って、うんうんうん、で、あのタイミングもよく、まあ、サクセス自分でしたと思ったんで、
うんうん、
天狗でした。でサクセスってね今思うんだけど、 あの当時は私はアメリカで会社を立ち上げて会社も成功させて、で日本とアメリカを行き来しながら世界を股にかけてっていうのが私のサクセスだったんですよね。で、まあ、本当にこう夢を手に入れたから少しちょっとね、生きがっていたなって、まあ、そういった思いもあってサクセスっていうのをこの番組にね、取り入れながら、今私がこの場この時間思うサクセスのあり方とか思いをシェアできればななって思ってるんですよ、
ね。ああ、なるほど、うん。その時点でこうマーケティングの会社っていうことだったんですけど、はい、今マーケティングというよりはなんかコンサルティングとかの仕事をしてらっしゃって、はい、違う仕事もしてらっしゃってっていうのをちょっと聞いたんですけど、
はい、うん。まあ当時はマーケティングのお仕事をさせていただきまして、うん、その後ですね、うん、私なんとニューヨークから、うん、ハワイのマウイ島っていうところに引っ越しをしたんですよね。でまたドラマみたいなのがあって、私の中で、まあ、ドラマというのか大きな転機ですよね。アメリカでテロがあったじゃないですか。
ありましたね。
でちょうど私がアメリカに渡った年にテロがあったんですよね。で私はもう本当に片手を挙げてこう成功というようなイメージを街を闊歩していたんですが、一瞬にしてニューヨークの街があんな風になって、改めて人間について、人間の命や成功、家族などについて考えるきっかけ、転機となったんですよね。またこう命をこういただけたっていうか、生かしていただけたニューヨークでの体験、そして私は、ニューヨークを一旦出て大自然の海に囲まれたマウイ島に引っ越しをいたしました。はい、そしてそこでマーケティングの会社の社長からですね、なんと、うん、ヨガ、はい、
ヨガってヨガですよね。
ご存知ですよね。
なんかイメージ的にはストレッチとかなんかこうバランスを取るとか、なんかこう体を使ってみたいなイメージはありますけど、実際やったことはないですね。
そうですか、うん、そう、私はですねヨガと出会ったんですよね。はい、でこう私は19歳の時にインドを一周いたしまして、ヨガですとかそういったこうインド哲学と出会って、その後はね、いろいろとこうキャリアを積んできたんですが、そうだ、もう一度私そういったヨガとか人生に目を向けてみようと思ってね、マウイ島では私もう本当に毎日毎日ハワイの大地に手と足と額をつけて、もう仕事の服を脱いで、ブランドもんは全部興味ないっていう感じで、はい、取り組んだんですよね。そしてですね、また南インドにヨガ修行に行ったり、うんうん、そして世界で一番大きな全米ヨガアライアンスの、教員、ヨガの教員資格を取ったり、しまして、そして一方で私サクセスってなんだろうって本当に考えたんですよね。その答えを得ようと思うわけです。でもなかなか得られず、心のサクセス、体のサクセス、人間関係のサクセス、時間のサクセス、こういろいろと考えて、人間にとってサクセスってなんだろうって、ヨガやそしてハワイの大地のエネルギーを借りながら模索して、あまりにも答えが得られないから、解剖学も勉強したんです。全然違う方向まで。
全然違いますね。
ね。もうそれほどいろいろと悩んで、もう本当にいろんな勉強しました。栄養学、解剖学、コーチング、心理学、ヨガで、ハワイの大学にも行きましたし、で何か学んだら答えが得られるんじゃないかななんて思ったんですが、で結局まあ、 私にとってのサクセス、またね、私の番組を通してでもお伝えをしたいと思うんですが、まあ、そういった悩み、そして学びを重ねながら、結局気がついたらヨガの講師を認定する、まあ、認定校というのを立ち上げて、ヨガスクールをハワイ・マウイ州にて設立をしたんですね。で、今はそうですね、開校10周年、今年10周年記念を、記念すべき年になりましたので、エリーさんの質問にちょっとこうすごく長くなっちゃったんですが、今はヨガの学校の校長先生、
校長先生をやってらっしゃる、
はい、させていただいております。
いやもう、はい、今こう人生の流れというか、今自己紹介だったかと思うんですけれども、
はい、
いや本当にサクセスっていうところをすごくすごく追い求めて、でその中で本当に自分の人生で阪神淡路大震災であったりとか、あの911のテロであったりっていうところで、すごく思うところがあって、いろいろ行動されてっていうところで今があるんだなっていうのをすごく知りましたね。いやそんなね、あきさんがこれからね、ここの夢の種でやっていく番組についてちょっと後半は伺いたいと思うので、お願いいたします、
はい、ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、では後半ではあきさんのこれからの番組についてお伺いしていきたいんですけれども、はい、最初のね、ご説明のところでも、サクセス、そして呼吸というところがね、キーワード上がっていたかと思うんですけれども、タイトル、ソラーノのサクセスブレスというところで、はい、ね、どんな思いでつけられたのかっていうところから、どんな番組なのかっていうところ、ちょっと教えてもらってもいいでしょうか。
そうですね。私は、呼吸ってすっごく大切だと思うんですね。
うん、
で私たちはおぎゃーおぎゃーって生まれて、そして死ぬまで呼吸してますよね、
はい、
でも多くの人は何気なく呼吸をしてるんじゃないかなって思うんです、うん、エリーさんどうですか。
いや何にも考えずに呼吸してますね、うん、
そうなんですね、うん、でもね、私はヨガの先生で、うん、呼吸法のティーチャーでもあるんですよね。
お
でこれまで多くの生徒さんと接してきて、呼吸というのをコントロールすることができるようになると、ちょっと大げさかも分かりませんが、うん、人生も制御コントロールできるようになるんです。この生まれながら、
うん、
こうある呼吸を上手に使うことによって、
うんうん、
健康面、仕事面、心面、人間関係もこの自前のツールがサクセスへと導いてくれるということを私は身をもって体験しました。なので、
はい、
このラジオを通してここにあるよって、あなたのサクセスの応援者、あなたの一番の助っ人さんがここにあるよっていうのを伝えたいんですよね。
今こう聞いた中で、うん、呼吸が、まあ、健康っていうところはなんとなくわかるんですけれども、うん、仕事面とかにもこう関わってくるっていうのが今聞いた中で、え、どういうことってすっごい思ったんですよね。
ですよね、それについてはぜひ番組でもお伝えをしていきたいなって思っていますよ。でもね、エリーさん、
はい、
呼吸をコントロールするっていうのは、
うん、
ものすごい意志力、
うん
うん、あと自分はどうなりたいかという目標設定だったり、
はあ、
ビジョンやミッションが明確になってないと、なかなかその力が自分の底から生まれないんですよ、
はあ、
なので私がお手伝いできるのは、うんうん、そこからです。ただ単に呼吸を深く長くするのは、
うんうん、
解剖学的にも簡単に説明できるし、
うん、
で根気強く 呼吸筋っていうのを育んでいけば深い長い呼吸はできるんですかね。でもそれを支える目に見えない思い熱いビジョンやミッションみたいなものというのをこの番組を通してみんなで共有したり、そして引き出したり、できればいいななんて思ってるんですよね。
いやもうなんか呼吸ってパッて聞いただけだと、それこそ声優さんであったりとかこうナレーターの人とかがこう丹田とか、
そうですね、
こうなんか本当になんだろう届くように発するみたいなイメージしかなかったんですけど、そことサクセスをこう交えるためにアキさんは本当にそこからお手伝いしてやってるっていうことなんですよね、はい、今の説明だと。
そうなんです。例えば呼吸っていうのはもう自分の中にあるじゃないですか、はい、だから買いに行かなくてもいいし、探さなくてもいいので、私はすごく便利でシンプルだと思うんですよね。どう使うか、どう使っていきたいか、どうなりたいか呼吸とともに、そういう発想ってなかなかないと思うんですけども、
ないですね。
はい、私はそれをすっごく伝えて、伝えることによって、私も伝えたいって思いがあって、伝えることがすっごくハッピーだからハッピーになるし、リスナーの皆さんも寝ながらでもこうまた椅子に座りながらでもながらでもこう呼吸を私の番組を聞いていただくことによって寄り添ったりこう呼吸をコントロールする力を得ていただいて、よりサクセスに向かっていただきたいし、その方がより素敵に人生を豊かにハッピーに過ごしていただくことによって、その先の皆さんや社会もこうより豊かに幸せにしていきたいななんて思ってるんですよね。
なるほど。じゃあリスナーさんはどうだろう、どういう人に聞いてもらいたいとか、そういう思いとかっていうのはあるんですか？
そうですね、もう呼吸をするすべての方に聞いていただきたいです。
あ、じゃあ全員。
そうです。
あ、
浅い呼吸だろうが、深い呼吸であろうが、呼吸するすべての人と私は豊かな幸せ、無限の可能性、勇気、希望、笑顔をこの番組を通してワンハートで広げていきたいんです。
じゃあこれを聞いてたら、少しこのアキさんのパワーとかを借りて聞いてる人たちも一歩こうサクセスに近づけるような放送になっていく形ですかね。
そうですね。そして私が思うには、サクセスの定義っていうのはあり方、人それぞれだと思うんですよね。で、サクセスに一歩近づくっていうのも私は心から応援するのと同時に、今この瞬間この場所であなたはもうサクセスしてるんだよということを私伝えたいんです。探さなくても今ここにあるもの、例えば呼吸してるじゃない、健康な心や体があるじゃない、今このラジオを聞く時間持ててるじゃない、もっと今を大切にあなたの恵みをもっともっと意識を向けて、そして感謝していこうって、あなたは成功者よっていうことも伝えていきたいし、そしてそういった、時間を通してでも、じゃあこれからどんなことにチャレンジしていく可能性いっぱいあるよねって、私もボストンバッグ2つでアメリカに行って、今こうやってすごくワクワクする、本当に超幸せな人生を歩んでるから、本当に死にたいと思ったこともあるかもわかんないし、日本に逃げて帰りたいと思ったこともあるかもわかんないし、喧嘩したり嫌な思いをしたこともあるかもわかんないけど、影の前には必ず光があるし、今あなたが影を見てるんだったら、その周りや後ろにある影を見るだけじゃなく光を見ようよ。一緒に今を大事に人生を作ろうよ。そんな番組にしていきたいですね。
いやもうなんか聞いててすごく言葉に力があるなっていうのを私すごく感じて、なんか本当にこれ聞くだけでなんか自分の今までの人生とか今こう置かれてる立場とかをすごく考えさせてもらえる番組になるんだろうなって思いましたね。私今回一緒に喋らせてもらってありがとうございますって言ってる間にちょっといい感じのお時間になってきましたので、エンディングに行きたいと思います。はい、エンディングでございます。あきさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。すっごく楽しかったです。
あ、よかったです。ありがとうございます。私もすごいいろいろ振り返っていろんな思いが込み上げてきました。ね、今リスナーさんへの思い、ご自身の思いとかいろいろ伝えていただいたかなとは思うんですけれども、最後に思い、リスナーさんへ伝えたいことあったらお願いしてもいいですか。
そうですね、とにかく呼吸を一生懸命楽しみながらして、その時その場所で最高の成功をみんなで祝福して分かち合って、みんなで高め合っていきたいなって思ってます。とにかく情熱を込めて、思いを込めて、愛を込めて番組をお届けしていきます。ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、ではですね、今この聞いていただいている放送は8月いっぱいですね、同じ放送が流れていますので、この放送すごくいいなと思われた方ですね、ぜひ周りの方にも教えてもらえると嬉しいです。そしてですね、来月以降も月1回ですね放送しておりますので、ぜひですねいろんな方にこの放送を聞いていってもらえたらと思っております。はい、というところで今日はあきさんありがとうございました。
エリーさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
した時冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて一緒に行こうよ。遊び心一つも持って夢物語を追いかける僕らさ、晴れ渡る海原へ。たくさんの光が導いてくれる。輝く波は希望の色、君は迷わず進めばいい。希望。